新しく病院で働くことになった新人職員を歓迎する礼拝となっております。皆様の中には初めて教会の礼拝に参加されるという方もおられることと思います。心より歓迎申し上げます。教会では毎週このように礼拝を行っていますけれども、クリスチャンでなくても誰でも礼拝に参加することができます。そして礼拝を通してたくさんの恵みを受けて、希望と喜び、そして慰めや癒しを受けることができます。ぜひこれからもいつでも来ていただきたいと思います。さて今朝は聖書の中でイエス様が語られた有名な例え話からお話ししてみたいと思っております。この例え話の中にはたくさんの教訓が満ちています。私たち一人一人に対する神様のメッセージが込められています。初めては語るのそれほど難しくないお話ですので、少しの間耳を傾けていただければと思います。中国の名高い僧侶が突然クリスチャンになると言い出しました。まあ周囲の者はびっくりでした。そこで彼の弟子たちが、先生一体何のことですかと詰め寄りました。しかしこの僧侶はうまく説明ができないと思って、一つの例え話を弟子たちに話して聞かせました。有名な話なので皆さんの中にも聞いたことがあるという方もおられると思いますけれども、こういう例え話をしたんです。私が道を歩いていた時、誤って大きな深い穴の中に落ちてしまったのだ。穴はあのように深くて自分では出ることができない。それで穴の中から大声で何度も助けを呼んだんだけれど、そこはほとんど人の通れない寂しい道だったので、自分の叫びは虚しく響くだけだった。ところがしばらくすると一人の男性がそばを通ってくるのが分かった。そこに目を伸ばして助けてくれと叫んだ。その男性がその間に気づいて穴の中を覗き込んで、どうしたのかと言った。この男性はかの有名な孔子様だった。何でも知ってる孔子様ならきっと自分を助けてくれるに違いない、そう期待した。孔子様は穴の中に手を伸ばしてみた。私も手を伸ばした。しかしその穴はあまりにも深く、手は全く届かなかった。孔子様は諦めて立ち上がり、そしてこう言った。もしあなたが穴に落ちる前に私のところに来たならば、あなたに穴に落ちない知恵を授けることができたのに。そう言うと寂しそうにその場を去っていった。私は失望のあまり地面に座り込んでしまった。しかしそれから間もなくまた別の人が通りかかった。おい、助けてくれ。私はまた叫んだ。その人も近づいてきて穴の中を覗き込んだ。なんとその人はお釈迦様だった。お釈迦様、私です。間違ってこの穴に落ちてしまったのです。どうか助けてください。私はお釈迦様ならきっと助けてくださるに違いないと思った。お釈迦様は穴の中に手を伸ばした。体が落っこちそうになるほど必死に手を伸ばしてくださった。私もお釈迦様の手をつかもうと必死に手を伸ばした。でもやっぱりどうしても手は届かなかった。お釈迦様は立ち上がり涙を流しながらこう言われた。諦めなさい。 それがあなたの運命であることを受け入れ悟りなさい。そう言うと、やはり寂しそうにその場を去っていかれた。私はお釈迦様でもダメなのかと絶望になった。ところが間もなくして3人目の人が通りかかった。どうせダメだろうと思いつつも、もう一度助けてくれと穴の中から叫んでみた。するとその人も穴の中を覗き込んできた。なんとそれは私が最も嫌っていた人物、イエス・キリストだった。どうしたのかとキリストは問いかけられた。見ればわかるでしょ、穴に落ちたんですよ。どうせ自分が悪いんですよ。あなたは私に何をしてほしいのか。キリストはさらに尋ねられた。
何って、そりゃここから出してほしい、助けてほしいけれど、でもどうせ無理です。
するとキリストは、孔子様もお釈迦様もしなかったびっくりするような行動を取られたのだ。なんと穴の中に入ってきて自分のところまで降りてきてくださったのだ。私はびっくりしていると、キリストはしゃがみ込んで、さあ私の肩の上を乗ってみなさいと言うではないか。私がためらっていると、何をしている、さあ早くというので、いわゆる私の肩の上に上がった。するとキリストは私を肩に乗せたまま立ち上がった。そして手が届くかと言われた。手を伸ばしてみたが、あともう少し足りなかった。それでは私の頭に乗りなさいと言われた。キリストの頭の上に登ると、手が地面に取られた。そしてなんとか地上に這い上がることができた。ああ助かった、私はついに助かったのだ。しかし私の代わりにイエス・キリストは暗い穴の中に取り残された。キリストは言われた。これでいいのだ、これでいいのだ、安心して行くがよい。まあ、このような例え話をこの僧侶は弟子に語って聞かせた。このようにイエス・キリストは私の身代わりとなって助けてくださったのだ。私は驚きと感動で胸が熱くなった。だからこれからのこの人生をすべて、私は今度は私の命を救ってくださったこの方に従う決心をしたのだ。これが私がクリスチャンになる理由だ。まあ、もちろんこれは例え話ですけれども、何か大切なことを語っているような気がいたします。この僧侶はどんな素晴らしい人物や教えも自分を本当に救うことはできなかった。しかしイエス・キリストに出会った時、命を懸けて愛してくださるその存在を知って、初めて心から救われた喜びでいっぱいになった。そして人生が変えられてしまったのです。この僧侶が語った例え話は、もしかしたら聖書に出てくるある例え話から取ったのかもしれません。それが良きサマリア人の例えとして世界中の人々から知られているお話であり、まあ、先ほど子供たちに話したあのお話です。今日はその良きサマリア人の話から神様の愛と救いについてご一緒に考えてみたいと思っているんです。そこでもう一度先ほど聖書朗読をしていただいたルカによる福音書の第10章30節から35節までのところをお読みしてから、この話を始めていきたいと思います。ルカによる福音書の第10章30節ルカによる福音書の第30節新約聖書 の126ページですね。新共同訳聖書だと126ページ。ルカによる福音書の第10章30節から、もう一度お読みいたします。35節までお読みします。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ包帯をして、自分の腹を乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオの銀貨2枚を取り出して宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。まあ、これは有名な例え話なんです。今読んだお話の中にたくさんの人たちが出てきます。で、彼ら一人一人は実は現代に生きる私たちの生活に密接に関係しているものを、あるいは人を象徴しています。そのことが分かってくると、このお話の意味ももっとよく分かってくるんです。一人目は追いはぎ、二人目はその追いはぎに襲われた傷ついたユダヤ人、三人目はそこを通りかかった祭司とレビ人、四人目はユダヤ人と実は敵対関係にあったサマリア人、そして五人目は宿屋の主人。彼らは一体誰を、あるいは何を象徴しているのか。その答えが見えてきたとき、きっとそこに神様の大きな愛が見えてくるはずなんです。それではまず追いはぎから考えてみましょう。それは突如襲ってきました。以前、関西のある教会で強盗に入られたという知らせが入りました。それは深夜、教会のガラスを窓ガラスを割って強引に侵入し、教会に置いてあった金庫をそのまま持ち去ったとのことでした。金庫の中にはその週の献金がそのまま入っていて、それを全部持っていってしまわれました。しまわれたのでした。牧師館が離れていたために、牧師さんも家族も全くそのことに気がつかなかったそうです。でも近所の人たちが窓ガラスが割れる大きな音を聞いたと言っていました。まあ、警察はおそらくこのような手荒な犯行をするのは外国人の窃盗団グループだと思われます、牧師さんたちは気がつかなかったよかった、もし気がついて出ていたら命の危険もあったかもしれませんよと言っていたそうです。まあ、突如見知らぬ人に襲われて命の危険にさらされる、そのような事件が後を絶たないわけです。追いはぎとはこのような不意に襲いかかる凶悪な事件を指すのでしょうか。まあ、それもあることでしょう。しかし実はもっと身近なものを象徴しているのではないかと思うのです。例えば不景気の中にあって突如仕事を解雇されたり、信頼していた人に裏切られたり、友達からひどいことを言われたり、仕事に失敗したり、重い病気を宣告されたり、家族の関係がうまくいかなくなったり、あるいは愛する人と死に別れたり、人生において突如襲い来るさまざまな試練や困難、そういうものを実は追いはぎは表しているんです。私たちはなぜこんな目に遭わなければならないのかと苦しみ悩みます。その試練があまりにも激しくて、傷ついて自分の力では立ち上がることができないこともあるのです。 はそのような状態にあるのがこの傷ついたユダヤ人なんです。つまりそれは誰もがなりうることです。傷ついたユダヤ人とは弱くて傷つき倒れて自分の力で起き上がることができなくなってしまった時の私たち一人一人を象徴しているんです。私たちは普通転べば自分の力で起き上がります。しかしその転び方がひどいと自分の力では起き上がることができなくなることもあるんです。誰かの助けを必要とすることがあるんです。しかしその時誰が私たちを助けてくれるのでしょうか。雑多な人々の行き交う大阪の街を一人の牧師が歩いていました。すると前方に一人の男性が寝転んでいるのに気がつきました。行き交う人々はその人を避けるようにして横を通り過ぎていっていました。ああ、不老者か。そう思い、彼はその横を通り過ぎようとしたとき、あるものが目に飛び込んできました。それは車道に転がっている車椅子でした。まさかと思ってもう一度その寝転んでいる人を見ると、この人は何かの拍子に車椅子から落ちてしまった障害者であることが分かりました。彼は足が不自由なだけでなく話すこともできないようでした。牧師は大丈夫ですか、車椅子から落ちたんですねと言って彼をまた車椅子の上に乗せてあげようとしました。そして彼を抱えて持ち上げようとするとズボンがびっしょりと濡れていました。実は失禁していたんです。つまり長い間このままの状態で置かれたものだから我慢できなくなって失禁していたんですよね。一体いつから誰からも助けられることなくこのままの状態にいたのか。牧師はそう思いながらゆっくりと男性を車椅子に乗せてあげました。彼の目はありがとうと語っているようでした。それからふと振り返ると驚くことにいつの間にか人だかりとなっていました。それで汚れた手を洗うために近くにトイレはありませんかと尋ねようとすると彼らはパッと雲の子を散らすようにその場から離れていったのでした。まあ、このような話を皆さんはどのようにお感じになりますかね。まあ、おそらくいろいろと誤解もあったのかもしれません。それぞれ事情もあったのでしょう。でもなんとなく寂しくなる話です。しかしこれが現実の世の中なんです。傷ついたユダヤ人が倒れているのを見ても遠くを回るようにして避けていった祭司やレビ人は特別な人たちではなくて今は現実の世の中そのものを表しているのではないでしょうか。理由に比べたら出るでしょう。血を吐いて怖くなったのかもしれません。どう手当てをしていいのか分からなかったのかもしれません。あるいは、まあ、この例え話の中ではまだ近くに追いはぎがいるかもしれないと思って慌てるようにして逃げ去ったのかもしれません。さらに当時の教えの一つとしては宗教的かつ医学的な見地から死人に触れてはならないという教えが実はあったんです。傷ついたユダヤ人は死んでいるように見えて、だから彼らはその教えに忠実に従っただけかもしれません。いずれにしても私たちはここに
人間の限界を見るんです。どんなに助けてあげたくても私たちには限界があります。どうすることができない時もあるのです。では自分で自分を救うことができなくて人からの助けも限界となった時、私たちはどうしたらいいのか。ただ絶望しかないのか。ところがそこに4人目の人物、サマリア人が登場するんです。傷ついたユダヤ人にとってこのサマリア人っていうのは罰が悪かったんです。というのはユダヤ人は民族的に劣るということで、サマリア人を軽蔑し、そして非常に仲の悪い関係にありました。でところがこのサマリア人は傷ついたユダヤ人に近づいてきて、そして哀れに思い解放するのです。それからロバに乗せて宿屋に連れて行き、お金を渡して主人に面倒を見てくれないようとお願いするんです。同胞のユダヤ人たちから見捨てられて傷つき立ち上がることもできなかったユダヤ人を、なんといつも軽蔑していたこのサマリア人が助けてくれて、お金まで出してくれる。このサマリア人は誰を表しているのでしょうか。このサマリア人こそイエス・キリストです。イエス様はこの例え話の中でね、誰がこの傷ついたユダヤ人の隣人になったのかって尋ねたんです。すると今はこのサマリア人ですって答えるんです。するとイエス様は、じゃああなた方もそのようにしなさいと言われるんです。隣人とは誰なのか。隣人というのは傷つき自分の力が起き上がることのできない私たちの助けを、私たちの愛を必要としている人すべてが隣人なんです。それは特別な人じゃないんです。今座っている皆さんの隣の人がそうなるとは限らないんです。今は元気で教会に来ている、でも次の日は倒れて起き上がることができなくなることだってある。また私たちがそうなることだっていくらでもあるんです。その時にその人は私の隣人になるんです。そしてその人を助けてあげる、このサマリア人のようにしてあげなさいって。でもそれがなかなかできない。実はこう語っていく中でイエス様は、このサマリア人は私なんだよと、私はいつでもあなたを助けるよと、あなたが傷ついて起き上がることができなくなったならば、私はすぐにあなたのもとに行ってあなたを癒す、そしてあなたを助ける、だから心配することはないと言ってくださっているんです。ある新興宗教に騙されて 何もかも奪い取られた一人の青年が、ある牧師と出会ってマインドコントロールから解放されて、そして教会で救われました。彼はこの同じ牧師に、自分が救われたのは本当に先生のおかげですと言いました。でもこの牧師はこう言いました。いや、君を救ったのは私ではありません。君を救ったのはイエス・キリストなんだよ。イエス様があなたを救ったんだよ。イエス・キリストがこの世の悩み苦しみから私たちを救い出してくださるために、あなたを教会へと導いてくださった。実はこの宿屋が何を表しているのか。イエス様が傷ついたこのユダヤ人を解放した後に宿屋に連れていくわけですけれども、この宿屋が表しているのは何か、もう皆さん分かりますよね。宿屋は教会です。そして宿屋の主人は私たちクリスチャンです。イエス様は 一人一人を大切に憐れみながら教会に連れて来られる。皆さんはだから今ここにいるんです。私たちもイエス様に愛されて、イエス様にこの教会に連れてきていただいたんです。するとそこに先に救われたクリスチャンたちが待っていて、本当にようこそ来てくださいましたねって歓迎してもらったですよね。今は私たちが逆に歓迎する側になって、本当によく来てくださいましたねって、そこでいろんな表面的には分からないけれども、心の中にはいろんな悩みを抱えて傷ついて、自分がどうすることもできなくてこの教会にやって来られる人たち、その人たちを連れて来られたのはイエス・キリストであって、私たちはその人たちを託されたんです。この人を解放してあげてくださいって。だから私たちはこの傷ついた人を優しく接してあげて、助けてあげて、慰めてあげて、一緒に祈ってあげて、そしてこの教会で癒されていくんです。これが教会です。それから今日は特別にですね、病院の関係の方たちが初めて来てくださったのでね、その意味で話しますとね、この宿親は神戸アドベンチスト病院でもあると思います。ここの病院は他の病院と少し違うところがある。それはイエス様がいつもこの病棟を歩いておられるということです。もちろん目には見えませんし、その靴音も聞こえるわけではありませんけれども、この病院に来る患者さんたちはたくさんの方がイエス様を見るんです。皆様一人一人の中にイエス様を実は見るんです。イエス・キリストがわざわざこの病院を選んで、たくさんの傷つき、また病む人たちを連れてこられたんです。そしてその人たちを任せたからねと言われて、そのイエス様の愛の働きを、まあ、引き受けて、そしてその働きを皆さんはするためにこれからここで働くわけです。それがこの神戸アドベンチスト病院の使命だと思います。病院の理念を皆さんご存知だと思いますね。病院の理念にはこう謳われています。キリストの愛と確かな医療を持って心と体の癒しを目指します。キリストの愛と確かな医療を持って心と体の癒しを目指します。普通は確かな医療を持って、まあ、体の癒しをしていくのが病院かもしれません。しかし神戸アドベンチスト病院はそれだけではないのです。イエス・キリストの愛を持ってそれをするのだし、また体だけではなくて心も癒していくんです。本当に素晴らしい働きに皆さんこれから疲れ、ま、あもうお月になって、その働きをしていくことになりますけれども、神様が支えてくださいますので、また教会の私たち一人一人も皆さんのためにいつもお祈りしていますので、一生懸命与えられた使命を成していただければというふうに思っています。でもそのような立派な使命をいただいて生きる私たちではありますけれども、私たち自身が実は疲れ果てて傷ついて倒れてしまうこともあるんです。今はねまだ大丈夫ですけどね。でもそうなったとしても心配する必要はありません。良きサマリア人であるイエス様があなたをすぐに助け起こしてくださるためにそばに来てくださるからです。そして教会はいつでも皆さんが休みに来ていい場所です。この教会で癒されてほしいと思うし、力を得てほしいと思うし、希望を持ってほしいと思うし、また同じ病院の働き人一人一人がその時にはサマリア人になって、弱くなって傷ついているその同僚を解放してあげるんです。そうすることによっていよいよこの教会のそして病院の働きが神様から祝福されていくことになることでしょう。最後にもう一つ忘れてならないのは、このイエス様を象徴するサマリア人が最後に残した言葉です。彼はこう言いました。 費用がもっとかかったら帰りがけに払います。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。これは何を意味しているのでしょうか。このように言われたということは、彼はまた戻ってくるということです。戻って来られるということです。これは何を表しているのでしょうか。それはおそらくイエス・キリストはあなたを絶対に見捨てないということです。絶対に見捨てないんです。必ず戻ってくるんです。そして具体的にはイエス・キリストの御再臨を表しているのでしょう。イエス様は再びこの地上に戻ってくると言われました。ここに私たち全人の希望があるんです。そのような時、足りない費用をその時支払いますという言葉の持つ意味も見えてきます。実はこれは罪の贖いなんですね。イエス様がこの地上に戻られて私たちを永遠の御国に連れて帰ってくださるというふうな約束なんですけれども、罪を抱えたままでは誰も天国に行くことができない。それをイエス様が自分の命を支払うことによって私たちの代わりになってくださったんです。この傷ついたユダヤ人は自分が救われるために何一つしてないんですよ。何にもしてないんです。そして足りなかったらまた帰ってきてその分も払いますってね、初めから終わりまで全部このサマリア人にしてもらうんです。私たちが救われるとはそういうことなんです。私たちは何にもしないのではなくてできないんです。でもイエス様が大丈夫、私が全部あなたの代わりにあなたがなすべきことをするから、あなたが支払うべき分を支払うから、これがイエス様の十字架なんです。このようにして皆さん一人一人が神様に愛されて今日ここにいるということをぜひ忘れないで、これからの仕事の上にも神様のお守りがありますようにお祈りいたします。